いやー困りました。皆さんこんにちは、こんばんは、毎度っす。アリスさんがね、はい、アリスさんがね、いないんです。というわけでですね、今日もレディブナイズ始めていきたいと思うんですが、まあ始める前からめっちゃ頓挫しそうな気がしないもない感じでございます。ですね、全く反応がございません。というわけでですね、アリスさん起きてるかどうかが非常に気になるところなので、まあ一応ね、ディスコードのサーバーには、あ、来た来た、今来た、アリスさん、はい、今来た。ちょっと一応、コメント打っときたいと思います。アリスさん、来れますかと。はいはい、というわけでですね、早速、何でしたっけ、来ていただいている方ありがとうございます。マサハルさん、大輝ありがとうございます。そしてですね、タミさん、昨日はゲリラ放送お疲れ様でした。ポイント振ったら落ちる予定ですということで、困ってもろてということで、アリスさん来た。おはようございます。
おはようございます。
起きてますか？大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
はい、じゃあアリスさん、いつものように、準備ができたらあれのあれをお願いしてもよろしいでしょうか？
OK です。
はい、というわけでですね、ちょっとあの来て早々、あれだあれがあれなので、アリスさん、ボリューム調整の方もですね、適当に、やっていきたいと思います。もう少々だけお待ちくださいね。現在ですね、
ちょっとアップかな、
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こっちもいろいろと、ちょっと待ってね。はい、本当はあの来る前に、セッティング準備とかしておきたいところだった、始まる前にしておきたいところだったんですが、はい、
申し訳ない。
いえいえ、
誠にごめん。
誠にごめん。出た、殿下の宝刀、誠にごめん。殿下の宝刀、誠にごめん。許しちゃいましょう、許しちゃいましょう。まあまあ、あのね、このレイヴンズナイトのリスナーさんはね、非常に心の広い方が多いと思いますので、全然ね、寛大な心で、許してあげる。
助かっております。
感じだと思いますが。というわけでですね、ちょっと待ってくださいね。現在、セッティングをしている最中でございますので、もう少々だけお待ちください。よいしょ。あー、間違えた。俺を動かしてしまった。そんな日もあるさ。はい、というわけでですね、天使アリスさんを消して、アリスさんと、場所チェンジと、はい、というわけでですね、アリスさん登場していただきました。こんにちは、こんばんは、毎度っす。今日もよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、てなわけでですね、ついでになんか昨日ね、あれなんですよね、クラフトピアの配信をやったんですよね。はい、ですので、それを踏まえてですね、ちょっとね、ラジオの配信環境と、ボリュームの調整とかがですね、微妙に変わってると思いますので、アリスさん、もう一度ちょっと喋っていただいてもいいですか？
ですです、アリスはこのくらいで喋るよ、どうですか？
ちょっとだけこっちで上げます。
ちっちゃいです。あれ、
はい、こっちユーザー音量 200% になってますね。
本当？じゃあもう一回音量の方やろうか。
はい、なら設定、右下のですね、スピーカーのマークを右クリックしていただいて、
はい、覚えなきゃ、
はい、
入力の、
右クリックしていただいて、サウンド設定を開いていただいて、はい、サウンドのデバイスを管理するっていう、あ、サビンじゃない、ごめんなさい、あれですね、サウンドコントロールパネルというのを開いていただいて、
はい、
で、はい、録音のところの、マイクデバイスを、はい、マイクデバイスをクリックして、プロパティを押してもらって、レベルのところを右にゴリゴリゴリって上げていただくって形でございます。
レベル今50です。
はい、ってなわけで、私が100になってるので、アリス、私をあの100下げますんで、アリスさん上げてみて。
どれぐらい上げればいいの？
80ぐらいまで上げてみて、仮に。もっと上げて。80。はい、喋っていただいてもいいですか？
80だよ。どうなの？
あ、ちょうどいいと思います。
本当？
うん、ちょうどいい感じかな。
オッケ
ー。ちょっと待ってね、あの俺よりアリスさんの顔がでかくなってたような気がするので、ちょっとサイズ感を調整したいと思います。よいしょ。
アリスの顔がでかいなんてもう一個下がった方がいい？
いや大丈夫、こちらで、縮小します。縮小して調整します。でっかいやつをねちっちゃくした方が、画面自体は綺麗に映るんでね。あ、俺が小さいのか、なんかいつもより俺が小さいようなそんな気がするんだが、まあまあ、よいしょ。お
あれじゃないか、昨日のクラフトピアの時の二等身じゃないのか。
クラフトピアの時の二等身はですね、使ってないですね。よいしょ。はい、そんなこんなでですね、こんな感じで、準備ができましたので、今日もラジオ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、遅くなり申し訳ない。
いえいえいえいえ、許さないよ。
ちょっとびっくりしたじゃないか。
いやいやいや、あのアリスさんこっそり見てるんですよ、昨日ゲリラやってたんだということでですね、マサラさんコメントいただきましてありがとうございます。はい、バーチャル YouTuber 好きさんが、ご来場いただいたみたいです。ありがとうございます。はい、落ち着いて時間待ってくれるからということでございますが、あとですね、若干、小さいかもアリスさんのボイス、まあ、この辺はですね、細かく調整していただいて、していきたいと思います。そしてですね、元囚人さんから先週アリスさんがいなくてアリスさんの大事さが分かったということでございますが、はい、
ありがとうございます。なんか照れますな。
いやーね、カオスな放送になってしまいましたんで先週はですね。
まあ、そうなの。
はい、そんな感じでございました。
なんで
ん？いや、まあまあまあ、そのゲストのコルチさんがですね、コルチカさんがですね、随分とハッスルして、てかむしろはその
お話ししたかったです。
非常にね、残念がってましたよ。
いつかまた機会があったら来てください。
んだら、もう一回呼ぼうか。はい、というわけでですね、ファミリアさん、ニコニコ国、ありがとうございました、ファミリアさんと、あと、当選坊主さんですね、ニコニコ国ありがとうございます。おかげさまでですね、現在第8位にランクインしました。ニコニコ生放送の方では第8位にランクインしました。これね、自作自演もしておきましょうかね。
8位です、第8位です、
うん。はい、まあそんなこんなでですね、レイブンズナイトを始めていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するライフスタイルを貫きたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリス・セラフィムで、
はい、この2人でお送りします。というわけで本日も最後まで、ごゆっくりお楽しみください。はい、ファミさん、2人揃ってのレイブンズナイトですからね、まさにその通りでございます。ありがとうございます。噛んじゃいましたね。はい、バーチャルで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、噛みまみたって言っとけば少し可愛くなるかな。噛みまみた
なら許そう。
噛みまみたなら少し可愛くなるかな。はい、そんなわけでですね、始めていきたいと思います。レイブンズナイト、本日のお題から早速紹介していきたいと思います。本日のお題はこちら、じゃじゃん、ライフハックでございます。ライフハック、
ライフハック、
わからん、何を、何のお題かわからないって方のためにですね、簡単に説明しておきたいと思います。
ライフハックだよみんな。
正直俺もわからなかったです。正直俺もわからなかったです。
あ
ー、はい、まあアレ、アリスさん、なんか、画面がチカチカしてる。画面がめっちゃチカチカしてる、
うん、ごめん、
はい、
元の大きさが分かんなくなったの。
ちょっと待ってくださいね、こちらでもう一回調整しますね。よいしょ、あー、ちょっと画面がチカチカチカチカしてる。大丈夫？
え、これどうしたらいいの？
え、治りました？動かさなければ何もならないと思います。はい、動かさなければ何もならないと思います。治りましたか？大丈夫ですか？
うん、
はい、はい、髪は弾かれたのかな。まあ、そんなわけでですね、ライフハックは何かわからないって方にですね、簡単に説明しておきたいと思います。ライフハックというのはですね、もともとプログラム用語だったらしいですよ。ハッカーさんが使うようなプログラム用語でして、で現在ではですね、生活の知識やコツ、裏技、豆知識などなど幅広い意味合いでライフハックというのは使われているそうです。というわけで本日のお題はライフハックでいってみたいと思います。まあ、生活に役立つ豆知識やちょっとした裏技、民間療法などなど、またはですね、パソコン関連の裏技や本来の意味でのライフハック、すごい曖昧な感じでですね、幅広く募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということでございます。合ってますよね、アリスさん、ライフハックの意味
合ってるよ。
合ってますよね。
アリスを上手に使う方法はアリスハックだからね。
アリスハック、アリスハック、アリスさんを上手に使う方法、
うん、
ほえほえ、
うん、
まあ、またはですね、アリスさんがとっておきのレジ袋を使った技があるそうなので、ぜひレジ袋をお手元に用意してご視聴くださいということでございますが
できるかな、説明が。
うーん、難しかったら、諦めてください。難しかったら諦めてください。
おう、おう、頑張るぜ。
はい。はい、というわけでですね、神まみた。ライフハックはですね、お役立ち情報みたいな。DOLD、
うん、
なんだろう。じゃあ、ファミさんが、じゃあ、私は明日の自分のため、みんなのために働きます。はーい。
うん、
てなわけでですね、お役立ち情報、まさにその通りですね。いろんなちょっとした豆知識や話題とかですね、そういったものを、ぜひぜひ書いてみてください。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただくのも OK ですし、まあ、こちらのレイブンズナイトですね、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、ツイキャスでの同時配信を行っておりますので、そちらのコメントなんかにですね、書いていただくのなんかでも OK でございます。また最近全く利用されてないマシュマロなんかもね、ご活用していただければ匿名での投稿も可能でございます。またですね、動画投稿欄の中にですね、動画紹介文の中に書いてるんですけど、パーティーパロットを投げれる機能とかですね、相変わらず実装してます。はい、ですんでね、なんか気が向いたらパーティーパロットをポチポチ投げていただければ、アリスさんが喜びます。
そうだね、主にそんな感じがしてきた。
そう、主にアリスさんが喜びますんでね、パーティーパロット、ポチポチ投げる機能ですね。
カカポはね、可愛いんだよ。カカポは可愛いんだからね。
はい、ちなみに、マサハラさんがアリスハック、話し飼いの方が面白そう、カッコ笑い、カッコ閉じと
話し飼い。あ、早速カカポが、
ね、まあ、ファミさん、お疲れ様ですよ。お二人も無理はなさらず楽しんでくださいね。はい、楽しんで放送、今日も放送していきたいと思いますんで、は
い、ありがとうございます。
ライフハックですね、ぜひぜひ、書き込みください。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いくださいませ。レイブンズナイト第626回放送でございます。 レイブンズナイト、 RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーではバーチャルで起こったさまざまな出来事とちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくようなそんなコーナーとなっております。先週1週間ですね、どのようなニュース話題なんかがですね、世間身の回りで起こったか、その辺をね細かくいろいろとね面白い話題だけピックアップして紹介できればと思っておりますんで、お付き合いお願いいたします。ところでアリスさん、
はい、
あ、いやごめん、なんでもない、大丈夫だ、問題ない。
パリパリ音がした？
パリパリ音がしました。はい。パリパリパリザラザラ音がしました。でも今消えました。
うん。あのね。
はい。
食べてます。
食べてます。あ、なるほど。あ、下のバーの文字が先週のお題になってる。あ、ありがとうございます。気に、全然気にしてなかったというかですね。流れてる。テロップあるじゃないですか。
うん。
それね、そのテロップをね、先週からですね、テロップにもお題を載せるようなことをしてたんですが、完全に修正するのを忘れてました。本日のお題は、
なるほど。なんかいっぱい更新することあると忘れちゃうと思う
ぞ。そうですね、そうですね。本日のお題は、ライフハックです。本日のお題はライフハックですと。よいしょ、あなたの知識教えてくださいとかにしておきましょうかね。はい、というわけでですね、
うん、
あ、アリさんまたパリパリ言い出したぞ。
うん、
はい、治りました、止まりました。はい、まあそんなわけでですね、
わかった、
はい、
パリパリじゃないや、
パリパリじゃない、何ですか。
うん、あの蚊帳がね、
はい、
蚊が来るから蚊帳を釣ってるんだけど、
はいはいはいはい、はい、
マイクが蚊帳に多分当たってたんだと。
こらこら
すみません、
こら
だってマイクが、よいしょ、マイクちょっとこっちに、マイクこっちに置っとこう。はぁ、
DOL でですね、コントロール K って全然使わないだそうですが、コントロール K どういった効果なんでしょう。コントロールをしながら
K、 コントロール
K って何、 K、 なんだ、こんな機能あるんだ。時代とか年代を見る機能ですね。はい、大航海時代オンラインのゲーム内の、時代とか年代ですね、それを見る機能がコントロールをしながら K で、ポロッって出てくる機能があるみたいですね。はい、南海先生、本日のお題は見たいですね、かっこ便乗しないでください。本日のお題はライフハックでございます。本日のお題はライフハックでございます。はい、忘れてるみたい、直されたみたいね。あ、ちなみにね、見たいもですね、先週のお題は実は意味が違うかったんですよね。はい、かやは風情があるから許してあげてと、正原さんが言ってます。かやなるほどね。まあもうそんな時期になってきたわけでございます。はい、ヘッドラインの方に。
そうなんだよ。
ヘッドラインの方に突入していきたいと思うんですが、例えばアリスさん、先週もね、先週も紹介したんですが、うん、そう、うん、先々週にゲストに来ていただいた、伊達五十嵐さんがですね、うん、しょんぼり男爵メタルアレンジを作ってくれたんですよ。
あ、
アリスさんはすでに聞いてますよね。
拝聴させていただきました。
はい、アリスさんはすでに聞いてますよね。というわけでですね、まずはね、それをね、皆様にね、もう一度改めてですね、紹介したいと思います。というわけで、しょんぼり男爵メタルアレンジをお聞きください。これね、今度はボーカルとか録音してみたいですよね。
でも、
は
い、でもさ、ちょっといい？
はい、なんなんでしょう。
おさらいとして、
はい、
ノーマルしょんぼり男爵をまず聞いてもらった方がいいと思うんだよ。もしかしたら今聞いてる、初めて聞いたかもしれない人もいて。
そうですね。じゃあ、ノーマルしょんぼり男爵の歌、これね、はい、一応、仮歌としてですね、初音ミクさんに歌ってもらってるバージョンがございますので、はい、そちらをまずお聞きください。
作詞作曲、アリス。
作詞作曲、アリス・セラフィムでございます。 というわけで、しょんぼり男爵の歌ノーマルバンジョでございます。どうぞ。
しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、
いやー、いい歌ですね。うん、いい歌ですね、アリスさん。
いい歌ですね。和みますね。
和みますね。はい、というわけでですね、伊達五十嵐さんに作曲していただいた、しょんぼり男爵メタルアレンジの方もお聴きください。どうぞ。はい、ありがとうございます。
すさまじいよね。
すさまじいね。
かっこよすぎるよね。もうしょんぼり男爵じゃないよ、もうしょんぼりバロンだからね、これね。
しょんぼりバロン。はい、というわけでですね、鶴瓶さんニコニコくありがとうございます。しょんぼりしすぎて吹っ切れてる、七瀬さんありがとうございます。
いや、すっごいよね。本当にすごい、ね、
すごいっすよね。いや、まあこれね、なんだろう、曲つけたいですよね、ぜひぜひ。はい、
まあそのうん、ちゃんと歌い入れることに、歌を入れることをお伝えしておきました。
なるほど。んだら、まあ楽しみにしておきましょう。はい、てなわけでですね、しょんぼり男爵の歌を紹介したところでですね、ヘッドラインの方に戻っていきたいと思います。ヘッドラインのコーナーでございます。はい、というわけでですね、先週起こったちょっとしたニュース話題、面白いものとか、ちょっとアレなものを取り上げていきたいと思います。はい、まずですね、何からいきましょう。何からいきましょうよっ。そうですね。はい、とかやってる間にアリスさん、アリスさん、かやかやかや、
はい、
え、かやじゃない。
なんか、え、何？
いや、ものすごいその雑音、雑音というか、あ、今消えました。
本当？
はい、今消えました。
え、おかしいな。
なんで
だろう。何もしてないよ。
あ、そうなの？なんでだろう。音量が自動調整とかがオンになってるとか、うん、そんなオチですかね。
いや、何もしてないよ。
何もしてない。
それともやっぱり蚊帳に触れてるのかな。 これ。
いや、違います。それじゃないです。
違うか、
はい、
じゃあこっちかな。これどけとこうかな。じゃ
あ、まあね、
音なくなった。ちょっと待ってね、ガサガサするのどけてみるね。
はいはいはい、
限りなくどけてみるよ。
限りなく、はい、
これもガサガサしちゃおうかな。
限りなく、どけていただければと思いますが、
アリスのところが一体いろんなものがありすぎる感じがあるでしょう。
いや、部屋片付けましょう。
実はいろんなものがあるんだよ。
部屋片付けましょう。
はい。
ね、
全くもってその通りでござる。
またはイヤホンのジャックが疑惑らしいですね、はい。
あ、待って、イヤホンのジャックって今、僕 iPhone の手元見たけど違うよ、これヘッドセットだよ。
ああ、なるほどね。放送ではどうやらバリバリは言ってないそうですね。ありがとうございます。助かりました。ミクのバージョンも、アリスさんで撮り直し希望ということでございます。あ、まあミクの、うん、そう、あっちのバージョンもね、アリスさんってなんとなく、初音ミクの声にちょっと似てないですか？
そうなんです。実を言うと、いきなり友達のここをね、チャットでニーコニッコ動画とか言うと、今自覚と思ったってみんなに言われたりとかしたりとかもしたよ。
なるほどね。はい、うん、まあそんな、 わけでですね、まあ、そちらも、あれしながら初音ミクバージョンもあれは仮歌なんでね、それをちゃんとしたねアリスさんバージョンもね、うん、撮っていきたいと思いますんで、ね、
いやもう、うん、もうあれですよ、
はい、
あのむしろ初音ミクの声で、
はい、
歌って初音ミクじゃないよ的なものをちょっと作ろうと最初思ってたんですよ。
なるほどね、頑張ってください。頑張ってください。
違うよ、あのくれた音楽、素敵な音楽には2人でちゃんと入れるんだよ、
う
ん、
あ、そうですね、そっちはまあ私と一緒にやる予定なんですけど、原曲の方はアリスさん
ちゃんとデュエット送ったでしょ。
見ました見ました、歌詞見ましたよ。
うん、
はい、
うん、
まあ、原曲の方はアリスさんメインでね、あれはそれアリスさんが作詞作曲ということでですね、はい、ではですね、うん、ちょっとしたニュースとかを紹介していきたいと思うんですが、まずはですね、最近世間を賑わせてます某コロコロウイルスなんですが、
うん、
はい、なんかね、すれ違っただけで感染するカッパ株やデルタ株ね、
うん、
が出てきたらしいです。
カッパ、まあ、
カッパ株ですね、カッパ株です。
カッパ
ね、これはね、本当に非常に感染力が強くてですね、知らない者同士なんかがすれ違った程度では今までは感染しないっていう感じだったんですが、まあ、あのここまで感染力が強くなるとですね、本当に、まあ、効果のあったマスクなんかもねなかなか機能しなくなったりとか、それこそですね、なんか感染力自体が、あれ、
うん、
はしかレベルで感染するって話でして、
うん、
ちょっと怖いですよねこれ。でそれよりですね、さらにその感染力が高いと言われるデルタ株っていうのがですね、出てきたらしくて、まあただね、このカッパ株っていう名前を聞いてシリコ玉抜かれるんではないかみたいな感じのね意見がありますはい、ちなみにですね、正原さん、似てるから本人が歌ってると思ってました昨日までっていうことではございますが、そうなんですよね、しょんぼり男爵の歌、原曲はあれ、初音ミクで仮歌入れてるって感じですね、だったりしました
でもちゃんと音楽はアリスが作ったんだよ、はい、
そうですね、裏の
ポチポチと音楽ツールで
裏のそのオケですね、カラオケの方は
トントテントントテンってやつです
。そうそうそうそうそうそう、はい、ではですね、他にも、ちょっと、面白いニュースを紹介していきたいと思いますが、どれだったっけな、うん、どれだったっけな、どれだったっけな、そう、最近ねテレビとかでもすごい話題になってた、ほら、暴走した自動車に襲われたってニュースあったじゃないですか。
というと、
はい、車がですね、追突、うん、前の車を追いかけて追突して、さらにですね、うん、それを見ていた見て警察に電話をしようとしていた男性が跳ねられたっていう事件がありまして、
うん、
はい、でまあこちらですね、その暴走する車に跳ねられた男性が、男性が取材されてですね、まあインタビューされたわけなんですが、まあ、その跳ねられた男性曰くですね、うん、ああ殺すんだなと思いましたよ、殺すんだなと、巻き込んだらもう死んでましたから、
殺すんだな、
自転車も引いてましたから、だからまあまあまあ私でよかったね、私でよかった、他の人だったらやられてたっていうね
かっこよすぎるよちょっと。
まあ男性はどうやらですね、下敷きにならずにですね跳ね飛ばされたため受け身を取ることができたらしいです。はい、
うん、
俺でよかった、俺じゃなかったら殺されてたみたいな感じのねかっこいいセリフ。いやまあ笑い事じゃないですけどね、本当ね、
まあそうだね、
そう、俺だからかすり傷で済んだがみたいな感じの、まあその
でも
はい
言えないよね、 普通ね。
そうですね、まあ、一応ねこちらのその何でしたっけ、車で当たった方はですね、どうやら殺人未遂で現行犯逮捕されてるみたいです。はい、ですんでね、まあまあまあちょっとね、本当でも俺だったら大丈夫だったっていうセリフ、こんなセリフちょっと言ってみたいですよね、なんとなく。
うん、
はい、そしてですね、そうでですね、あとはですね、ちょっとしたニュースもう一つ話題なんですが、最近ね、何かとそうジェンダー系の話題が出ることあるじゃないですか。結構ね、センシティブな話題なのでね、あんまり突っ込む、あんまりこの話は掘り下げない方がいいかなと思うんですが、はい、これね、
何の、
ニュースの見出しだけ読み上げます。
はい、
はい、トランスジェンダーの、6歳女児、まあ、理解のあるカップルの養子になる。まあまあここまでなら普通ですよね。
え、ちょっと待って、
はい、
ジョジがジェンダーなの？
そうそうそうそう、6歳のジョジ、トランスジェンダーの6歳のジョジの方が、
つまり、
はい、
つまり女の子が、6歳の女の子が、心は男の子なの？
なの、あ、逆ですね。はい、体は
親は
体は男の子、心は女性です。
あ、
まあ、そちらが、うんうん、理解のあるカップルの養子になったっていう、ニュースなんですが、
うん、
はい、トランスジェンダーの6歳女児かっこ実際は52歳男性かっことじ、理解のあるカップルの養子になる。
え、何、どういうこと、どういうこと、はい、ごめん全然頭が追いつかないよ今。え、何、何、どういうこと。
実を言うとですね、まあ、
はい、
6歳の女児と思い込んでるというか、まあまあ精神年齢も含めてですね、6歳の女児な、
うん、
な、52歳の男性が、
うん、
理解のあるカップルの養子になったという。
うん、
う
ん、52歳の男性が、
はい、
え、6歳の女児は、
女児と自認してるんです。
辞任、
はい、
辞任って何。
え、自分で、まあ、52歳の男性が、私は6歳の女の子ですっていうことですね。
ああ、
はい、
なるほど、
そういうことです。ですです、うん、
え、え、
ということが、もう、まあまあまあまあまあまあまあ、情報があまりにもこれ、ね、渋滞しすぎてですね、何のこっちゃ本当にわからなくなりました、なったと思うんですが、うん、
うん、
まあそういうことです、そういうことですね。はい、まあ、
じゃあ見た目は52歳の おじさんだけど、
はい、心は
6
歳の女の子です。
6歳幼女なのよ。
そうです。
ああ、なるほど、なんか理解した、
理解しましたか。
うん、
まあそんなね、方が、まあ、無事ですね、理解のあるカップルの養子になることができたという温かいニュースでございます。
おお、
まあちょっとね、情報がこう、
でも、
はい、
6歳、ん、6歳ってことはさ、
はい、
え、じゃあ養子になったら何をするんだろう、6歳。
わからない、
こうじゃない、
わかりません、私にはわかりません。うん、うん、情報があまりにもね、うん、多すぎてですね
うん、
ですですっていうことが、あったりしました。はい、そしてですね、アリスさん、ちょっと気になるんですが、はい、アリスさんってさ、
うん、
マクドとかって食べに行ったりしますか？マクドナルド、某、うん、あ、某エムドナルド、某エムドナルドですね。
あ、はい、
うん、はい、食べに行ったりしますか？
時々。
なんかさ、うん、こんなメニューあったのにさ、いつの間にかなくなってて、うん、あれもう一回食べたいなとかっていうのがね、あったりしません？
マクドナルドでは、わかんない。全然わかんないや。
なるほど。まあ、それがですね、どうやらですね、
食べ物じゃ、
某エムドナルドさんがですね、まあ、50周年らしいです。
お、
はい。そしてですね、なんか思い出のメニューが続々と復活ということでですね、まあ、人気バーガーが復活、うん、一時的に復活するという、企画を現在開催しているそうでして、
うん、
はい。で、まあ、何でしたっけ、まずは第1弾として人気のバーガー3種が期間限定復活っていうことなんですが、
うん、
一応ね、ジューシーチキン赤唐辛子バーガー、まあ、これはね、俺もあんま知らないです。そして
ジューシー
チキン赤唐辛子ですね。
赤唐辛子、
はい。高橋さん、初見です。いらっしゃいませ。こんばんは。毎度っす。
いらっしゃいませ。
はい、現在はですね、ヘッドラインといたしまして、今週起こったニュース、ちょっとした話題を紹介しております。そう、某エムドナルドさんが50周年でですね、いろいろとバーガーが、うん、期間限定で復刻していくっていうことなんですが、そしてですね、もう一つ、こちらはトリプルチーズバーガー。ね。ですです。トリプルチーズバーガーなんですが、一応トリチです。
トリチって名前は聞いたような
ですね。これはね、下からバンズバーガーチーズバーガーチーズバーガーチーズピクルスとかケチャップ類バンズみたいな感じのね、バーガーが3枚間に挟まってるって感じです。
お
ー、トリプルチーズバーガー。そしてですね、これね、私正直楽しみなんですが、テキサスバーガー
なんか名前は知ってる
でしょ。これね、美味しかったんですよ。いつの間にか消えてたんですよ。これがね、期間限定で復活するらしいです、テキサスバーガー。
おー、
いやー、楽しみだなこれ。はい、高橋さん、おもろいって言っていただきました。ありがとうございます。ね、面白い放送を続けれればいいかなとかって思ったりしますけどね。
面白いっていうか、はい、変なっていうか、うん、
さくらさん、こんばんはということでですね、はい、そこら辺は期間限定じゃなかったっていうことではございますが、まあ、期間限定でテキサスバーガーとかですね、販売されてたんですが、まあ、その期間が過ぎてからしばらくね、販売されることがなかったらしいです。まあ、それがですね、久方ぶりに復刻するっていう表現でいいのかな。
うん、うん、うん、
そんな感じの、ニュースが話題が上がってました。まあまあまあまあまあ、ジャンクフード大好きの私にとっちゃね、Mドナルドのね、メニューが復活するのっていうのは非常に嬉しい限りでございますが、あ、そこでですね、せっかくなので、このね、ラジオを聞いてる方にちょっとだけ、質問してみたいと思います。まあ、アリスさんにも含めてですね、質問してみたいと思います。そう、某エムドナルド限定にしましょう。某エムドナルド限定にしましょう。好きなメニュー、上から2つ。
上から2つ？
はい。
っていうか、
はい。
メニュー自体を覚えてないんだけど。
あ、まあまあ、好きなメニューでも、まあ、何でしたっけ。
僕は一番は決まってるのさ。
何だい、
言ってもいいかい。
さあ来い、さあ来い。
1位
さあ来い。
スマイルさ。
なるほどね、クールなところつくじゃないの。
うん、
スマイル0円ですね。
スマイルください。
ありがとうございます。ありがとうございます。
お参りください。
はい、ムニムニさんがいただきました。ありがとうございます。テリヤキマック1位。で、チキンチーズ。ほうほうほうほう。あ、テリヤキバーガー美味しいですからね。テリヤキ美味しいですよね。あの、テリヤキのソースにマヨネーズが絡んだ感じのね、あのバーガー非常に美味しいと思います。そして、こちらは、ムニムニさん、テリヤキバーガーとホットアップルパイ。ホットアップルパイか。あ、失礼しました。先ほど言ったのはムニムニさんじゃなくて、サクランさんですね。サクランさんがテリヤキマックと、チキンチーズですね。で、3番目はベーコンレタスバーガーらしいです。で、ムニムニさんは、テリヤキバーガーにホットアップルパイ。テリヤキバーガーは確かにね、これは美味しいですよね。はい。で、私はですね、いやー、迷うなー。マックフライポテトって言っとこうか。ハッシュドポテトとマックフライポテトって言っとこうか芋好きすぎやろって話ですよね。
芋好き、
うん、あれは美味しいですよ。マックフライポテト、いや待てよ、ハッシュドポテトの方が好きかな。うーん、ハッシュドポテト美味しいです。まあバンガーだったらね、
どっちも、うん、
バーガーだったら、あれですね。朝の、何でしたっけ。卵が挟まってるやつ。が好きです。
え？
朝マック。
月見バーガー？
月見バーガーじゃないです。朝マック限定のやつですね。好きなのに名前が出てこないっていうね。エッグマックマフィンです。エッグマックマフィン、エッグマックマフィンもそうだけど、ソーセージ、
うん、
じゃあ、あ、合ってますね。エッグマックマフィンです。はい。ベーコンエッグマック。
エッグマックマ
フィン。エッグマックマフィン。またはそのソーセージエッグマフィンか、ベーコンエッグマック、どれだったっけな、どれかが。そう、あの、何しかね、あの丸い型で作ったあの卵が好きなんですよ。
うんうん、
そう、卵バサミバーガーはい、マサハルさんがですね、マクド何でも言ってない、ボーモスならファミリーパック、ももチキンフライドポテト、オニオンリンクと照り焼きらしいですね。卵ハサミバーガー、まさにその卵ハサミバーガーですね。そう、あの型、あの、なんだろう、
卵ハサミバーガー、
型で焼いたね、ね、卵っていうのが非常に美味しいと私思うんですよ。
うん、
はい、高橋さん、芋好き、お風呂も好き。芋とお風呂は関係あるのか？はい、そういえばお風呂といえば思い出しました。うちの、バーチャル実家がですね、もう長年お世話になってた某五右衛門風呂を解体してですね、近代的なお風呂になりました。
あ、
めっちゃ広くなりました。お風呂面積倍になりましたよ。びっくりしました。はい、座って、
お風呂広くなった、
はい、
広くなって、
はい、
入ってみた？
入ってみましたよ。
どうですか？
足伸ばせるって最高。
あ
ー、です。
なんかわかるな。
はい、高橋さん、芋洗いと言いますしね、芋洗い、ね、そう、あのね、あれなんですよね、そのもともと、まあ田舎のお家なんで、五右衛門風呂、まあ五右衛門風呂ですけどね、今はそれまでもね、蛇口をひねったらシャワーからお湯が出てくる五右衛門風呂だったんですが、まあ、それでもね、やはりその下から薪を加えるスペースっていうのがあったんですよ。 だそのエリアも、改築してですね、まあ、その薪を食えるスペースと薪を加えるスペースと、五右衛門風呂の言ったらエリア分を全てお風呂にしたおかげでですね、
うん、
そう今までその体を洗ったりする部分と、お風呂風呂釜があった部分全体がいわゆる体を洗ったりシャワーしたりするスペースになりまして、うん、その隣に 湯船がドーンみたいな感じになったので、
うんうん、
だいぶ、お風呂が広くなりました。
いいなお風呂。
そう、それでですね、まあうん、随分と、ね、快適にはなったんですが、まあちょっとね五右衛門風呂もったいなかったかなって、ある意味ね、あれじゃないですか、文化遺産っぽい部分もあるじゃないですか。
あ、確かにそうだよね。なんか他の人の家には絶対ないようなお風呂って。
まあ、そんなわけでね、少し残念だったりはしたんですけど、まあまあまあちょっとね、さすがにね、ご家族の方とか五右衛門風呂とかに入るのがしんどい時期に、しんどい感じになってきたりしたので、まあ改築は仕方がないかなって思ったりはしましたけどね。はい、ポンプ壊れた事件はどうなったかな。ポンプ壊れた事件、ん、そんなのありましたっけ。
ん、
ポンプ壊れた事件、覚えてないな。
ポンプ壊れた事件？
はい、ポンプ壊れた事件。
アリスの死の井戸のことかな。
あ、そっかそっか、そっちですね。多分おそらくそっちだと思います。
井戸のね、ポンプ直さないと。やばい。
やばい。
ちゃんとね、
うん、
役所から、
はい、
井戸は災害の時のみんなの水になるから、
はい、はい、はいはい。
井戸は絶対に潰さないでくださいっていう頼まれてるの。
ああ、そうですね。
頼まれてるからただで直してほしいな。
まあ今まではそのポンプ直しおじいちゃんがやってくれてたんですよね、確か。
そうなの。ポンプ直しおじいちゃんいなくなっちゃったから。
はいはいはいはいはいはいはい。
探さなきゃ。
ポンプ直しおじいちゃんを探さないといけないわけですか。
うん。おじいちゃんじゃなくてもいいけど、アリスが見て覚えとけばよかった。
なるほどね。
うん。
でもそのポンプって、
何でも直すよアリスは。
そのポンプって電動。
壊すけど直すよ。
電動ですか、手動ですか。
電動だよ、もちろん。
なるほど。
蛇口をひねると、
はい、
水が、
はい、
出ていくと同時に、
はいはいはい、
こうなんかモーターが回るっぽくて、
はい、
うん。でモーターが回ってる間は出るんだけど、
うん、
何せ井戸なんで、
はい、
たまになんかなんだろう、わかめみたいな、なんかこう不純物が
出てきますね、
飛んでくるんだけど、
はい、出てきますね、わかめみたいな。
そうするとシャワーにしてるヘッドから、
はい、
黒いものがピッピッてこう詰まっていって、だんだんシャワーが出なくなるっていう話になるけどさ、
はいはいはいはいはい、
うん、でもそれでも貴重なんですよ。
そう、実を言うとですね、うちも井戸水あります。まあ今までそのお風呂は井戸水を使ってたんですけど、今はちょっとね水道水になったんですが、例えばアリスさん聞いて、何よりね、うん、私の妹が新しいお風呂で感動してたんですが、
うん、
髪の毛長いんですよ。
うん。
だ排水口でね、絡まるじゃないですか。それがね、
うん、
なんか最新の排水口の機構によってですね、なんか髪の毛がこうくるくるくるくるくるってこうドーナツ状にね、綺麗にまとまってですね、
うん、
ちょいってつまみ上げてそのままポイってできるんですよ。
そうなの？
そうそうそうそうそうそうそうそう。う
ちできないよ。
そう、それがね、
うん、
いやー、それがなんか私ね、私自身は単発なので気にならないんですが、そう、妹さんは随分と感動してました。まあ娘とかの体を洗う
と、僕もきっと感動すると思う。
圧倒的に感動すると思いますね。なんか
僕ね、いないけど、はい、中の人いないけど、
はい、
髪の毛が膝上10センチぐらいまであるのね。
長いね。
長いの。だから、はい、家に落ちている髪の毛はみんな僕の髪の毛と、 あの、何何偽証、偽装されて、偽証されてか、んなんだなんだ、とにかく僕のせいにされてるんだよ。
はいはいはいはいはいはい、はい、
みんなだって髪の毛同じくらい抜けてんだよって思うけど、長いから目立つからみんな僕の毛ってなってるの。
まあそれはそうでしょうね。
ブーブ
ー。はい、そしてですね、正原さん、ラインポンプという多段ポンプはバラして直したことがあるそうですね。ね、ちなみに
多分その多段ポンプだと思うよ。
なんか真面目な話ですね。
多段ポンプか。ちょっとごめんね、ちょっとね、今多段ポンプって検索しとく、はい、多段ポンプ僕直せるかもしれないからね。
まあ、あの真面目な話になんか役所も巻き込んでうまく話を進めてみてはっていうことではございますが、
あ、これじゃないや。
ね、役所もまとめて役所も巻き込んでうまく話を進めてみるのはどうだろうっていう感じではございますけど、
うん、
まあまあ
一応ね調べてから聞いてみようかなとは思ってるんだ、
は
い、
そうですね。はい、10年以上前からドーナツになるようにできているはずっていうことではございますが、まあまあうちのね、お風呂場は10年どころ前の話じゃないですからね。10年どころの前の話じゃなかった。
そうだね、
五右衛門風呂ですからね。
五右衛門風呂だもんね。入ってみたいな、五右衛門風呂。
あ、ちなみにあの五右衛門風呂ではございますが、あの、うん、もう空き家になってるんですが、うちのね、ひいおばあちゃんが住んでたお家なんかにはまだ五右衛門風呂ございます、うん、はい、まだ五右衛門風呂ございますよ。ですので、どうしても、
もっと近いところにあればいいのに。
まあさすがにね、そう、バーチャルうどん県は遠いですからね、アリスさんのところから。
そうなんだよ、はあ。
そう、ドーナツになるようなそのね排水口が随分と、感動したって話でございます。
うちのなんないよ、なんないよ。
はい、ではですね、ヘッドラインのコーナーでございました。全く関係ない取り留めない話をしてしまいましたが、うん、まあまあこんないつも通りということでございます。はい、ところでアリスさん、新商品コーナーは今日は行くかい？はい、
行ってもいいの？
大丈夫だと思います。
新商品ではないんだけど。
はい、
うん、
だら
いいですか、皆さん。
タイトルコールお願いします。
はい、アリスの新商品コーナー。はい、このコーナーはアリスがネットで見つけた変なもの、新しいもの、役に立つもの、いろんなものをちょっと紹介しようかなって思ってるコーナーなんですが、
はい、
今日は商品ではあるけど、まあ、商品1個のこう紹介ではないんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
はい、皆さんケーキは食べますか？
ケーキ。
ケーキ。
ケーキといえば、うん、あの、お誕生日に食べたり、おめでたいことがあったりするときに食べたりするあれですか？
そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あれです、あのケーキです。
はい。
それでね。
はい。
世の中にはこういうのがあるんだなっていうのでちょっとびっくりしちゃったんだけど、
ほうほうほうほう、
まあ、
なんでしょう、
まあ、もういろんなジャンルでそういうものはあるさ。でも、
うん、
でもこれケーキなのかなって思うとちょっとえってなるのがあるんですよ。
お、それは何でしょう、聞いてみたいと思います。
はい、まず大まかに、まあ序盤として、
はい、
リアルケーキで検索してください。
リアルケーキ、リアルケーキ、
はい。
はい、出てきました、リアルケーキですね。
うん、
まあ、あの、
そうするとですね、
はい、
うん、いろんなケーキが、まあ、画像で見ていただくと分かるんですけど、
はい、
まあ、パラパラっと、まあ、見ると、まあ、あのハンバーガーにそっくりなケーキとか、
はい、
億万長者ケーキとか、
はい、
ね、あのお札束ね、ね、みんな雪ちゃんになってるとか。
いや、あの、私が画像検索した限りですね、
はい、
リアルすぎる犬のケーキとかですね。
そうそうそうそうそう、犬怖い、これ食べるときが怖くてさ。
あと、あの、リアルすぎる、冷やし中華の
赤ちゃん
冷やし中華の見た目
は冷やし中華とか。
はいはいはい、まあ、皆さんもですね、Google、お手元にあるブラウザでですね、リアルケーキで画像検索をしてみてくださいね。
まあ、あとはなんかさ、グロテスクなもの結構多くて、
虫のビジュアルしたものとかですね。
うん、でリアルケーキから今度、
はい、
怖いケーキ、
怖いケーキ
で画像検索してみてくださいよ。
怖いケーキ、
もうだんだん怖くなってくるから。
ホラーですね。
え、
ホラー系のケーキですね。
そう、めちゃめちゃホラーで、
はい、こちら怖いケーキは、皆さん、画像検索はご注意ください、心臓の弱い方はしない方がいい
かもしれない。ご注意ください。かなりグロい、
かなりショッキングな、画像が出てきますんで。
そうなんです。これケーキでお誕生日になされても絶対食べたくない。
はい、ね、あのガクブルっていう、
はい、
いや
ー、はい、そこでメインです。
はい、メインディッシュ来ました。
いいですか皆さん、
はい、
いいですか
皆さん、
リアルケーキで、
はい、
リアルケーキ、
リアルケーキ
スペース開けて、
はい、リアルケーキ、スペース開けて、
スペース開けて、
はい、
ナウシカ、
ナウシカ、オウムの予感しかしないんだが、
もうそうなの、そうなの、これすごく欲しい。みんな頑張ってるのすごいの。
はい、リアルケーキで、ナウシカで検索したらね、某風の谷のナウシカに出てくるオウムですね。
オウムな、
オウムのケーキが結構ね、
それでね、
はい、
ちゃんとレシピを書いてくれてる方がいて、
はいはいはいはいはい、
あのお目目の部分はなんかグミで、青いグミでなんかすごい、
なるほど、
クックパッドなんですよこれ。
あ
で、作れぽ日券ってことはに作った人が2人いるってことで、
マジか。いやー、さすがですね、もうやりすぎ感、この
やりすぎ感。
はい、風の谷の直しかな。いやー、
これはねちょっと感動したんで、ちょっと紹介しようかなって思ったんですよ。
いや、まあぜひぜひ、
で、
はい、
いろんなそのオウムがあるんだけど、
うん、
最後のシーン、
はいはいはい、
紛らだれどうした化け物っていうやつですよ。
はい、
あのシーンの時にオウムがわらわらわらわらやってくる、あのシーンを再現したケーキみたいのがあったりとか。
は
ー、すごいの。
なあ、確かにね、
まあ、巨神兵ケーキとかいうのもあるっぽいんですけど、
ね、はい、今新商品コーナーということでですね、リアルケーキをいろいろと、皆さんにも一緒に検索してもらってるんですけど、リアルケーキナウシカで検索したらね、そのオウム、某ナウシカに出てくるオウムのね、リアルなケーキが出てきたっていう。
オウムですよ、出てきちゃダメ、
出てきちゃダメですね、イエーイということでございますが、
はい、
まあ、リアルケーキですね、本当、まあ、検索注意のワードに指定されるかもしれません、まあ、リアルケーキですね、
うん、いやー、びっくりして衝撃的だったんでちょっと紹介しました。アリスの新商品コーナーでした。
はい、アリスの新商品コーナー、今日のワードはリアルケーキでした。
リアルケーキ、
またね、来週も楽しみにしていてくださいね。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、 というわけでお題のコーナーに聞いていただく、突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスラビムです。
この2人でお送りします。後半戦もお楽しみください。はい、立花岡ちゃん、こんばんはです。どうもこんばんはっす。毎度っす。
岡ちゃんこんばんはです。いらっしゃいませ。
ベイビーモスラ、リアルケーキ紹介ありがとうということでございますが、はい、後半はお題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題はですね、こちらでございます。ライフハック、ライフハックです、う
ん、ライフハック、
ライフハックですね。まあ、元々はですね、そのプログラム用語でありますライフハックですね。プログラム用語というか、まあ、ハッカー用語って言ったらいいんですかね。うん。
うん。
そう、元々はですね、大きな意味を言いますと、情報処理業界を中心とした仕事術らしいです。で、まあ、いかに作業を簡単かつ効率よく行うかっていう、ね、というのを、うんうん、主眼に置いたテクニック群、テクニック集らしいですね。
うん、
はい。まあ、この言葉自体は2004年から使われたっていう比較的新しいものなんですが、まあ、最近ではですね、自身の生活や仕事のスタイルなんかにおいて、まあ、気の利いた手段だと、もっと快適に、もっと便利に、もっと楽して、もっと効率よくっていうような、意味合いで使われることが多くてですね、まあコンピューターを使いやすくするように工夫するものから、まあ、小物とか小道具、ガジェット、裏技とかですね、あと生活の知恵とか、そういったもの、まあ、いろんな感じのね、効率よく作業するための方法論なんかで、最近は使われつつあるって感じでございます。まあ、ライフハックですね。まあ、生活に役立つ豆知識からちょっとした裏技、民間療法などなど、まあ、またはですね、パソコン関連の裏技や本来の意味でのライフハックとかですね、すごい曖昧な感じでですね、広く募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということでですね、はい、というわけでですね、例でいくつか紹介していきたいと思うんですが、
うん、
皆さん、コピーペーストなんかでね、二重にコピーしてしまって、あーペーストする前にコピーしてしまった、やってもうたーとかっていう経験おありの方多いと思います。
あるあるあるあるある。
そこでですね、Windows の、最近の Windows に搭載されてます新しい機能ではございますが、デフォルト設定ではオフになってます。うん、Windows キーを押しながら V キーを押せばですね、はい、クリップボードの履歴を見ることができるっていう機能があります、
うん、
はい、ですんでね、コントロール C なんかでコピーした文章なんかを、以前にコピーしたものなんかを、追加で貼り付けることができる、追加というか、遡って貼り付けることができるっていう機能でございます。ただですね、最初デフォルトではこの機能はオフになってますので、一度 Windows キーを押しながら V を押しますと、この機能をオンにしますかみたいなね、項目が出てきますので、それではいを選んでいただければ、こちらの機能が使えるようになります。まあ、これでですね、ペーストし忘れたのた状態で新たにコピーしてしまっても大丈夫で、当然
も、ね、本当便利そう。
文字だけではなく、プリントスクリーンなどね、スクリーンショットなんかも、履歴を遡ってですね、貼り付けたりすることができますので、うん、はい、これね、 Windows キーを押しながら V、 ぜひぜひ試してみてください。はい、はい、お題の説明見ても意味わからんかったっていうことではございますが、そうですね、ライフハック自体は、まあ本当、もう豆知識です。なんか裏技的なものとかね、そういうもの。履歴？そんなもん見られたら困るじゃん。ね。 自分のパソコンでしてくださいね。はい、そしてですね、例えばそのもう一つ、これはですね音楽業界とか、まああのね、機材関連を扱う方なら、ご存知の方も多いと思うんですが、ねじれないケーブルの巻き方。
おお、
そう、その逆走巻きとか八の字巻きって言うんですが、
うん、
通常のネジの、ケーブルってさ、順巻きって言って同じ方向にこうくるくるくるくるくるくるくるくるくるって巻いていくじゃないですか。例えばその腕に対してくるくるくるくるくるみたいな感じでね。でもそれをさ、あの引っ張るとさ、バネみたいにこうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって巻いたまんま横にビヨーンって伸びていくんですよね。
うん、
そう。でその逆走巻きとか八の字巻きっていうのがあるんですが、これね、正直口で説明するのは難しいです。前、後ろから前に巻いて、前から後ろに巻いてみたいな感じの、その交互にねクロスさせながら巻いていく感じの巻き方なんですよね。
うん、
はい。でね、ねじれる巻き方が順巻きで、八の字巻きと、逆走巻きがねじれない巻き方なんですが、まあこれはね、流派みたいなものでございます。そうだから、まあまあ、そう、順順順巻きは順順順順なんですが、逆走巻きの場合は順逆順逆順逆ってな感じですね。まあ、ちょっとねその巻き方というかコツというかね、そのあれが違うんですよね。微妙に違うかったりするんで、その八の字巻きと、逆走巻き、まああの故障自体は一緒なんですが、異なる巻き方らしいですね。はい、まあ八の字巻きに関しましては、その地面においてこうくるくる巻くので八の字巻きって呼ばれることがあるそうです。まあ、数字の8を書くように地面においてシュルシュルシュルシュルシュルって8を書きながら巻いていくっていう感じの巻き方ですね。うん、そしてですね、短いケーブルは順巻き、長いケーブルは逆走8の字巻き。あ、確かにね。あとはね、平べったいケーブルはまあ、順巻きでうまくやるしかないのではないかなと思います。ほどくときにね、あのテープみたいな感じで逆に逆回転させながらシュルシュルシュルってほどくしかないとは思うんですけどね。はい、そしてですね、短いホースの活用法ということでですね、これまあちょっとその昔にテレビで紹介されてたと思うんですが、ホースをね、10センチぐらいに切るんですよ。10センチぐらいに輪切りじゃないんですけど、10センチぐらいにホースを切って、でそれを片方だけこう縦にね切り目を入れるんです、スパッと。
うん、
でそれに、そしたらそれを持ち手に、あのビニールとかのね、手に食い込みそうなところにそれを置いて持つとね、手に負担がかからないっていう、まあ、それを作るためにホースを買ってくるのもどうかとは思うんですけどね。
うん、
はい、ですね。まあそんな感じのね、裏技的なものを、なんか生活の知恵とかですね、募集したいと思うんで、書いていただければと思いますが、アリスさん、なんかそんな裏技的なものってあったりしますか？
いや、それがね、
はい、
あの僕が言いたいことを、
うん、
ライフハックの動画にしている方がいらっしゃいました。
ほう、
すでにとあの説明が、うん、あでもあの僕の縛り方はちょっとなかったんですけど、
はいはいはい、
あのビニールの開け方はねあったんですよ。
あ、なるほどね。まあ、あれでしたら、ぜひぜひ、その動画のアドレスを掲示板とかにベジって貼ってくれたら、皆さんも見やすいのではないかなって思ったりはしますけどね。
ね、
はい。
あのね、
うん、
手がカサカサでもビニール袋を簡単に開ける方法っていうのがまず一つ。
ほうほうほうほう。
やってることで。
手がカサカサでも、ビニール袋を、簡単に開ける方法。
開ける方法の動画が、
はい、
まず1個目なんですよ。
はいはいはいはいはい。
まさにこれなんですよ。
なるほどね。まあ、ポリ袋の口を簡単に開ける裏技とかですね。
そうそうそうそうそう。
はい、まあこんな感じでその手がカサカサにもビニール袋を簡単に開ける方法みたいな、こんなね、しょうもない、しょうもないわけではないですけど、意外に便利な、技。
いや、しょうもなくないよ。
しょうもなくはないです。便利な裏技ですよ。こういうね、その便利な裏技を。
あのね、買い物行くでしょ。
はい。
買い物行くでしょ。
はい。
それでビニールをね、一生懸命味開けようとしてるさ、人がいるんですよ。
ほうほうほう。
で、あそこにさ、いつもさ、
はい、
何、濡れたタオルみたいなおしぼりみたいのが置いてあったりするじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あ、わかんない、わかんない、買い物行かないな、さては。
買い物行かないんでわからないです。
うん。
そういえば、
あのね、ビニールを開けやすくするために。うん、こう手を指を濡らすようにこうおしぼりのようなものが置いてあるんですよ、大武器みたいのが。
あれですよね、うん、その。
だけど、
はい、
だけど正直いろんな人がいろんな商品を触った手であそこを触れてね、るわけなんですよ。
ちょっと触りたくないですよね。
ちょっと不衛生なんですよ。
そうですね。
で、僕どうしても触りたくないんですよ。
はい。
で、それでなんとかして袋を簡単に開ける方法はないかなって思って考えたのが、
うん、
まさにこの動画の人が載せてくれたことだったんですよ。
あの、自分の指をペロって舐めるのはダメなんですか？
ダメです。
はい。
だって自分の指もいろんな商品もしかしたら触ってるかもしれないじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、確かに。確かに。
えちらさんはなんか物を買いに行った時に、
はい、
その物に触れずにじーっと見てこれだって選んでますか？
手には取らないですね。手に取って戻さないです、めったに。
手に取ったら、でもさ、リンゴとかトマトとかさ、うん、いろんな買うときは裏を見たかったりするわけですよ。
あー、はあはあはあ、なるほどね。成分表を見てみたりとかね。
やっぱり触れちゃう。
はい。
まあそういうこともあるし。
はいはいはい、はい、そうですね。
うん、ね。
うん。
賞味期限見たりとかするわけですよ、
はいはいはい、そうですね、それは確かにそうですね。
だけど、
うん
うん、だけどこの技を使えば、
うん、
その得体の知れない大武器に手をこう触れなくても開けられるんですよ、
はい、確かにそうですね、まあ、ビニール袋の私の
何を感染するかわから
ない、ビニール袋の私の開け方なんですが、ビニール袋をですね、うん、あの両手で拝むような感じで、うん、パーンって挟みます。
はい、
でその状態でごますりのように上下左右に、うん、あの寒い時に手をこすり合わせるみたいにシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカってやります。そしたら、微妙にずれてですね、開けることができるようになります。
でもちょっとアリスの、
はい、
ね、
はい、
ビニールのこのレジ袋の結び方を教えたいと思うんですが、
はい、
ないかな誰か。レジ袋、
アリスさん、それ
簡単に、ん、
それさ、あの動画に上げたらさ、うん、それはそれでなんかバズりそうなので、動画撮影してください。
あ、本当？
はい、
ちょっとやってみようかな。
ですね。なんかライフ、アリスのライフハックコーナーみたいなの作ってみるのも面白いかもしれませんね。はい、そして、
ね、
マサハルさんはですね、マサハルさん濡れたスポンジとか置いてます。俺はできるだけ触らず、買い物をするそうですね。シャカシャカは試す価値あり。シャカシャカ
シャカシャカ
シャカシャカ、俺がやったそのビニール袋の、ね、
あ、シャカシャカか、
はい、ビニール袋を両手でこうパーン、手のひらでパーンって挟んで、それを寒い時にこう手をこすり合わせるように、間にこうビニールを挟んだ状態でシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカって上下に。はい、ではですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。 長瀬さんからいただきました、ありがとうございます。ラジオ風に匿名希望さんからいただきました、ありがとうございますってことにしておきましょうかね。
ありがとうございます。
でですね、その前に自転してるみむさんと、つぶべさんニコニコ告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ガジェットってなーにっていうね、コメントではございま、あ、そうや、それを読み飛ばしましたけど、ガジェットってなーにって言うたら、そのガジェットってその小物とかそういう意味ですね。そう、なんかアイテム的なもの、っていう感じですね。はい、
あったよ、あったあった、どうしよう。
ありましたか。
あったよ、動画じゃないけど。
はい、結び方みたいなのがあったんですかね。
あの、そうなんです、これなんです、はい、
はい、
2秒で結べる、
2秒で、結べる、
結べる、
はい、
まあ、ゴミ袋かレジ袋、
レジ袋、2秒で結べるレジ袋、レジ袋、最速の結び方
っていう、やってる人いたよ、なんか嬉しい。まあサイトですけど、
はい、
ブログか何か。
あ、なるほどね、
これ、動画じゃないですけど、
中身を入れた後、
はい、これをちょっと、これはね、本当にもう素晴らしいです。
まあね、これ結び方だと、そのほどきにくくなるのをね、何結びっていうのかわからんけど、2秒で結べる結び方、ここをつまんで、手を通してシュッ、ほうほうほうほうほう、同じ作業をシュッ、
そうそうそうそう、
慣れたら一瞬で結べるそうですね。
これだけでいいんです。そうです、もうピピってやって結んでんだけど、僕これ2回やってるだけなんだけど、うん、もう結構片結び並みにほどけないっていうか、
ほうほう、
いつも朝のゴミ出しとかも全部これで結んでるんですよ。
で、下に手を、結び目の下に手を入れるとすぐに、ほどくことができる。なるほどね。
そうなんです、もう素晴らしいんです、これが。もうこれは声を大にして言いたい。
なるほど、これ、この結び方ね、皆さんぜひぜひ試してみてください。これはね、ちょっと私も得得してみたいな。
うん、便利だよ、ま、
なんかほどけない結び方っていう意味だったら、お船をね、港に止めるときによく使うもやい結びっていうのをね、私得得したりもしたんですけどね。
うん、あ、すごいね、すごいね。
はい、あれは本当に、まあ、輪っかが作りやすいんでね、なんか引っ掛けて、ほどけないようなものを作るには、非常に便利な結び方だったりしますから、うん、もやい結びっていうのは。はい、
結び方はいろいろ見たけどさ、覚えられないんだよね。
なるほど。はい、2のお題は、あ、Fマナさんですね、ありがとうございます。Fマナさんからいただきました、ありがとうございます。そちら、お題の方を紹介していきたいと思います。いろんな国を巡っておりますと、思わぬ事態に巻き込まれることがあり、そういう時には、窮地を抜ける方法というものがいくつかありますが、個人的に考えるライフハックといいますと、実は水分量を調整すればカップ麺は電子レンジで調理できる。そうですね、カップ麺を電子レンジで調理できる技、私もどこかで見たことあります。
すでに100均とかではラーメン作る丼売ってるからな。
あ、そうですね。そしてですね、屋外の穴にむやみに手を突っ込んではいけない。ヘビやスズメバチがいる可能性があるそうなんですが。
怖いね。
そういえばさ、スズメバチで思い出しましたけど、うん、その、養蜂家のプロの方がですね、まあ、スズメバチがやってくると、ね、何でしたっけ、全滅、ミツバチちゃんがやられちゃうから、スズメバチを簡単に退治する方法っていうのをね、アップしてたんですよ、動画で。
うんうん。
で、その退治する方法がですね、何でしたっけ、ネズミ取り紙を使うらしいです。
うんうんうん。
ネズミ取り紙を使うんですが、 まあ何でしたっけ、まずスズメバチを一匹捕まえてですね、それをそのネズミ捕り鉢に、貼り付けちゃうんですよ。
うん。
そしたらその、捕まえたスズメバチが仲間を呼んで、次々とそのネズミ捕り紙でですね、スズメバチを捕獲することができるって紹介してたんですが、
うんうん、
まず一匹目捕まえるのが難易度高えよってね思いました。いやー、ね、その養蜂のプロの方はですね、スズメバチは蜂 の下側が四角になってますので、こう下側から網をそーっと近くつけてシャッとやってくるってひっくり返してパラッてやると捕まえられるってやってたんですが、一匹目捕まえるのだけでも難易度高すぎやわみたいな感じのね。はい、そしてですね、方位がわからないときは裁縫針を水に浮かべて刺す方が、刺す方を向いた方向が北だそうです。へえ、裁縫針で簡易
裁縫針？
そう、裁縫針で、簡易方位磁石みたいなのが使えるらしいですよ。作れるらしいですよ。
あ、うん、あの磁石を帯びさせればそうなるよ。
いや、あのね、磁力を、
うん、
帯せさせなくても、
うん、
なんか北側を指すらしいっすね、多分。
ん？
そう、針をコンパスにするね、技があるそうです。忍者も実際に使用してそう、していたそうですね。縫い針で方角がわかるってことで、まあ、あの縫い針で、水の上に針を浮かべるというすごいシンプルな方法なんですが、
うん、うん、
一応針自体はですね、事前に火で十分に加熱しておくらしいです。
うん。
で、
そうだ、加熱すると、うん、確かそんな感じがした。加熱すると、
そうで、
磁気を帯びるんじゃなかったっけ、
熱せられた針を、北に向けた状態で、まあ、北が分かる状態でですね、徐々に冷ますとですね、これだけのことでですね、磁力を帯びるらしいです。
やっぱそうだ、やっぱりそうだよ。
ですよね、
下の威張りは磁気帯だもん。
ですです。はい、油脂に糸やこよったトイレットペーパーを刺すとろうそくになる。あ、なるほど。透明な袋に水を入れるとレンズになり火を起こせる。あ、これはサバイバル術でよく聞きますね。水をレンズ代わりにして火を起こすっていうね。そして、乾電池やリシチウムイオン電池を鉄線を、結ぶと発火する。ほうほうほうほう。草食動物は真後ろに弱い。夕方に穴を掘ってビニールシートを敷き、少し重しを乗せると翌日には真水を得られる。ほうほうほうほうほうほう。草食動物の糞は乾燥して燃やすと虫よけになる。刃物はアルミホイルを切ると、少しだけ回復する。ほうほうほうほうほう。爪をアロンアルファで固めておくと武器になる。なるほど。体を濡らす行為は避ける。体温が奪われると疲労がたまりやすくなるそうですね。で、大きな紙幣は時として、防弾や鍵開けの道具になったり栓抜きになり、大きな貨幣ですね、まあ、時として防弾や鍵開けの道具になったり栓抜きになり、うん、穴が開いている効果などであればトゲ抜きに使用できるそうですね。はい、 で、レザーやラテックス装備が実は最強。ただし人もしやすさには弱い。人間は縫い針で殺害できる。実は少女でも大人の男性を頭蓋骨骨折や窒息して殺害することが可能であるというものが思い浮かんだりします。ちょっとちょっとまあでもね、真水を得る方法としてはですね、なんかなんでしたっけ、ビニールをね、
うん、
植物に
貼って真ん中に石みたいの置いて、
はい、いや、なんかね、ビニールを植物にかぶせといて、そしたらその植物、うん、ビニールについた水滴は雨水っていう話は聞いたことありますよね。
うんうんうんうん、
ですです。まあ、あとはですね、太陽が出ていれば時刻さえ分かれば方位は分かるそうですね。まあ、これは太陽が出てれば向きが分かるっていうのはありますが、まあ、貨幣はね、まあ、防弾や鍵開けの道具として使えるかどうかは分かりませんがね、何でしたっけ、線抜きには使えないかな。なんかいろいろと使いどころはありそうな気もしますけどね。はい、まあ、随分と、ライフハックというよりもサバイバルな、技術のような気がしますがね。次行ってみたいと思います。天使ジェルムさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。
どうもありがとうございます。
はい、生活に役立つ豆知識とはちょっと違うかもしれませんが、カップ麺やお湯を使って作る袋麺、チキンラーメンとかは水でも作れる。ほう。
水でも。
ただし
時間が経つけどふやけ。
1時間くらいかかるそうですね。作り方としましては、カップ麺やお湯を使って作る袋麺、チキンラーメンとかは完全に麺はアルファ化されているので水で戻しても無事食べられます。ただし鍋で茹でて作るタイプの袋麺はアルファ化が完全ではないのでほぐれはしますが、硬いところが随所に出てきて食べるのはちょっと辛いです。なるほどね。まあ一応ね、緊急事態として水で戻して無事食べられるっていうね感じではございます、ね。うん、そういえばさ、何でしたっけ、なんかその香川県さぬきジョークっていうのがございまして、被災地にですね、はい、なんか被災地じゃなくてその水不足になった時にね、はい、水不足になった時に、うん、うどんが茹でられないっていうことなんですが、はい、うん、水がなければ血で茹でろっていうひどいすごいみたい、
はい、やだ、血で茹でるって血固まっちゃうよ。
そう、 もちろんね、その血はこの固まりますから、ね、
もしかして血清で茹でるってことかな。
まあ、これはね、香川県がね、渇水状態になることなので、あとまあ香川県のそのうどんへの依存度を皮肉ってる感じなんですが
、
まあ要するにね、某うどんの国の人はね、命を削ってでもね、うどんを作るというそんな感じの、ね、逸話でございますね。まあ、ですんでね、一応水でもね、カップ麺を作ることはできるそうですね。はい、そしてもう一つ、何らかのトラブルに見舞われて警察に相談してもスルーされた時は、弁護士に相談して弁護士同伴で警察に行く。まあ、ここまではよくネットで流れている情報なんですが、それでもダメだったら、県警本部の、監査に垂れ込み だそうですね。まあこれもネットで流れてる豆知識、ここまではネットでとかでも流れてる豆知識ですね。はい、伊達五十嵐さん、お晩です。どうもこんばんはっす。
は
い、配信終わったんです。飛んできたそうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ちょっともう流してしまいましたよ。
もうしょんぼり男爵のねメタルアレンジはもうすでに流してしまいました。まあ先週もねちょうど伊達さんがいらっしゃるときに紹介させていただくことできましたので許してください。はい、そしてですねそれでもダメだったら自分の居住地を統括している区間警察局に通報、区間警察局に通報があると、警察局から警察本部に連絡が行き、区間警察局のところの、端末の、書類にして提出する必要が出てくるのでスルーなんてことはできなくなるそうです。単独で言ってもいいですけど、警察本部や警察局庁舎とかは一般の人は入りづらかったりすると思うから弁護士経由で行った方がいいかもしれないそうですね。はい、警察署での弁護士の存在は神だそうですね。はい、中の人は大変になるがそれが嫌なら真面目に職務遂行すればいいだけなので気にすることはないそうです。へー、はい、そしてですね、続きましてもう一つ、これね俺めっちゃ気になるんですよ。
ん？
ゴッドモードっていうのがあるそうです。
ゴッドモード、
Windows 10には通称ゴッドモード神モードと呼ばれる便利な機能があります。ワンクリックでパソコンの設定項目を一覧表示できるため見やすくておすすめの機能です。またコントロールパネルの深い階層にある設定などを探す手間が省けて便利だそうですね。はい、ゴッドモードですね、の新しいゴッドモードの作成方法は新しいフォルダに下記のモード、これちょっと作ってみよう、デスクトップに、このフォルダを作ればいいんですか。ちょっと待ってくださいね、早速作ってみましょう。新規作成フォルダ、よいしょ、このフォルダの名前を、間違えた、新規作成フォルダ、フォルダの名前をさっきのこれにしてよ。はい、あ、なんかアイコンが変わりましたね。なんかアイコンが変わりました。はい、これにしてでどうすればいいんだ。ゴッドモードの文字は何でもいいんですが、分かりやすいようにゴッドモードの方が良いだろう。こうするとアイコンが独特のものに変更され、このアイコンをダブルクリックすると設定項目の、一覧が表示されるそうです。へえ、ちょっと待って、すげえ、これすげえ、何これ、
何何、
うわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわ、これは、いや、あのね、そのごこの説明の通りにやってみたら、
うん、
そのビットロッカーの管理から、そのファイアウォールから、インターネットのオプションからですね、コンピューターの簡単操作設定とかサウンドとかシステム内の設定項目とかが一覧で全部上から下までずらーっと出てきます。
ゴッドモード、ワンクリックでこれが一覧表示、ゴッドモード、
まあでもねこれね、
メモしとこう、
これね、あのフォルダの名前をそれに書いたりするとちょっと危険なのでね、
うん、
はー、これはちょっと
すごい、
すごい機能です。感動しました。
おお、HR さんを感動させるってすごい珍しいことだ、すごいな。
そうなのか、そうなのか、そうなのかどうかは分かりませんが、
いやいや、機械のことでっていうか、
はい、
パソコン関係のことで感動させるなんて、はい、とてもアリスにはできる芸能ではないのですごいなって
ね、これはちょっとね、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、これはちょっとびっくり、びっくらこきました私も。ですです、ちょっとびっくらこきました。ね、まあ設定項目一覧、本当にいろいろと設定項目が出てきました。はい、ですんで、まあ、これね、でもね、その間違えて、知らないフォルダに貼り付けたりするとえらいことになりますので、クリップボードからはコントロール V、 あのペーストできないように消しといた方がいいかもしれませんね。はい、もしコピーした場合は、はー、これはちょっとびっくりだね。 Windows 10のゴッドモード、なるほどね。なんかマウスの設定とかですね、デザインの変更とか、そういった本当に設定項目一覧がずらっと全部出てくるみたいです。
ヒアーさんが感動して戻ってこない。
こんな機能があるんだ。
そろそろ戻ってきて。
はい、戻ってきます、ただいます。
お帰りなさい。
はい、よいしょ。コメントの方を見ていきたいと思います。本来は Windows 用のソフトやハードとかの開発者に用意されている技だそうですね。一応結構知名度あるらしいですね。はい、どうやら、初めて聞いた方もいらっしゃるそうですが、正原さんは、校長のメタルバージョン聞きましたっていうことでございますね。はい、
すごいよ、すごかったよ、
ありがとうございます。いやー、これちょっとそのゴッドモードに関しましては私も、久しぶりに、感動させていただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
なるほどね、本来は開発者用に用意されてた機能、そうなんですよね。 Windows 10になってですね、そう、設定項目がそのコントロールパネルと PC の設定が別に分かれてるのが本当に腹立ってしゃあないんですよねね、すっごいこの設定の項目とかアクセスしづらくてですね、もう私は、スタートボタンのメニューをですね、昔の Windows 7風に変える、ね、アプリを入れてますから、まだ事なきを得てるんですけど、本当ね、他の方のパソコンとかの設定項目を見ようとした場合ね、キー、ムッキーってなることよくありますどこにあんのその設定みたいな感じでね。はい、そしてですね、続きまして、木星帰りの男さんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは、しろっこです。どうもこんばんはす、ありがとうございま す。さて、私が思いついたのですが、地震が起きたら怖いですよね。でも地震が起きた瞬間、自分がフラフープを回す要領で自分が揺れたら、自分は揺れてるのか地震で揺れてるのかよくわからなくなるので、怖さを紛らわせることができます。はい、ただこの技は地震が起きた瞬間にこの行動を取らないといけないので、判断力を要します。よかったら試してみてください。
地震が起きた時にそれ忘れるよね。
ね、地震が起きた瞬間にフラフープを回す要領で全力で踊り出すわけですね。これは難易度高いな。これは難易度高いな。 いやー、これはちょっと難易度高いと思いますよ、正直。ね、まあでも地震が起きた時はね、本当倒れていきそうなものから離れるっていうのがやっぱ何しか、何せ一番重要なような気がしますけどね。
うん、
まあそうだな、浄水テクニックとかってね、覚えておいてもいいかもしれませんね。その地震が来たら、まず真っ先に、集合住宅に住んでる方は、風呂場に全力で水を溜めるとかね。
ああ。
そう。水道が止まった場合でしても、集合住宅とかの場合は、屋上にあるタンクとかに一時的に水が残ってたりするんですよ。ですんで、うん、地震が来たらね、その水道が止まる前に全力でそのね、集合住宅の屋上にあるタンクの水を奪うっていう、奪いにかかるというね。はい、そういう技がございます。まあ、トイレを流す水がなくなったりすると 何より大変ですからね。はい、地震が起きた瞬間フラフープを回す要領でくるくる回るっていうのは結構面白いね。その判断力は違う方向で生かそうというね、うん、コメントをいただいてますが、
そうかな。
まあね、では意外とですね、その、掲示板が、来てないんでね、ちょっとした個人的に見つけたね、例としてのそのニュースを紹介していきたいと思います。
うん、
はい、一応ですね、私持ってるんですけど、
うん、
キーホルダーってあるじゃないですか。携帯とかにつけてるね、あのストラップに、うん、のキーホルダ
ー。うん、
で、その中でですね、まあ、新商品のコーナーにもなるんですけど、コーナーとも被ったりするんですけど、マルチツールキーホルダーっていうのをご存知でしょうか。
マルチツールというのはつまり五徳ナイフとか十徳ナイフとかっていう分類のこと。
まあそんな感じの分類にはなるんですが、まあその何でしたっけ、
お魚の形したやつかな。
いや、なんか結構ごちゃっとした形のもあれば、シンプルな形のもあるんですよ。
うん、うん、まああるな。
そうで、そのマルチツールキーホルダーの中でもその変形機構を備えてないようなやつだとまだね、持ち歩きが非常に楽なので、そういったものを、1個だけでもぶら下げとくとですね、便利だったりします。ちなみに私、携帯電話にぶら下げてるのはプラスドライバーとマイナスドライバーとコイン焼けみたい代わりにできる薄っぺらい鉄板1枚ぐらいのやつなんですけど、うん、それをぶら下げてたりしてます。
ほう、
はい、意外とね、その使うプラスドライバーマイナスドライバーとして使うケースっていうのはたまにあるんですよね。1個持ってると便利ですよ、うんうん、マルチツールキーホルダーね。まあ、中にはその缶切りになってるやつとかもあったり、缶切りというかね、缶抜き、栓抜きみたいになってるやつとかもあったりね、ナイフの機能がついてるものもあったりはしますけど、まあまあそういったね、そこまで多機能なものではないとは思いますが、何でしたっけ、プラスマイナスドライバー機能ぐらいがついてるやつは持っといたらね、意外なところで役に立ったりします。でですね、あとはですね、何でしたっけ、ほら私一時期、おエイチャルさんアイテム探検少年に、出演して、いやいやいやいやいや、そんなにあれはないです、そんな実力はないです。あ、そういえばアリスさんに教わった1個ライフハックがあるんですけど、
うん、
私この前ね、リアルサクナ姫ごと、リアルサクナ姫こと稲作をしてたんですよ。稲作というか田植えしてたんですよ。
うんうん。
で、油断してですね、長袖でやらずにですね、半袖でやってしまったがために両腕がものすごい焼けてしまってですね、もうヒリヒリヒリヒリの状態だったんですが、恐ろしいね、軽度のやけどとかに、なんか塩バターが効くって聞いたんですけど。
塩バターっていうか普通のバターだね。
あ、普通のバターがいいんですか。
いや、普通のバターに塩入ってるじゃないですか。
あ、そうですね、塩分入ってますね。
そう、お菓子とか作るときは無塩バターとかもありますけど、はい、まあ普通のバターです。マーガリンはダメです。
あ、そうなんですね。そのバターをなんか塗るとやけどに効くっていうね。話を
聞きまして、いいですよ、バター。まあバターがなければ油でもいいです。あのごま油とか最悪サラダ油でもいいです。とにかく油でです。
なるほどね。油を塗ると、
うん、あのね、
ま、はい、やけどをするとなんか油分が、うん、あの皮膚の表面からなくなっちゃうんですよね。そうですね、
やっぱり油分があの酸化したり飛んだりするのかなっていろいろ自分なりに考えて、
はい、
でまあちょっとしたちっちゃなやけど、もちろん重度のやけどはもちろん病院にお願いしますが、
はい、
お鍋あちちしちゃったとか、
うん、
まあちょっと お茶がちょっとかかってしまったとか、
はいはいはい、
まあ水ぶくれになる軽度のやけどの場合なんですけれども、
うん、
まあ、とにかくやけどあちってやったらまずバターをパッて塗る。
ほうほうほうほうほうほう。
もう水とかかけちゃダメ。水かけた途端に水ぶくれになって大変です。痛いです。で、でも、このバター塗ると、ヒリヒリがまるで嘘のようにパッてなくなっちゃうんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
あ、ヒリヒリないってびっくりして、しかも、すごい綺麗に治るんですよ。
ほう。
ぜひやってみてください。やけどしてくださいとは言わない。
ちなみにですね、はい、うん、一応その何でしたっけ、
うん、なんだい、
なん、バターなどは感染を起こす恐れがあるため患部に塗らないことらしいです。
いや、普通ですよ。
そうなのか。って書いてたりはするんですけどね、うん、なんかね、民間療法としてはそのアロエなんかを塗ったり、うん、ね、とはありますけどね。
そうそう、あとはまあバー油とか、
はい、
あとシアバターとか、
うん、
まあいろいろバター系はありますけれども、
うん、
うん、まあ食品で心配なのであればシアバターをお勧めします。純度あの 100% のシアバター。
まあ、あのね、
これもやっぱりなんか自然なもの、
うん、アロエに関してはそのアロエチンっていうその抗炎症効果や殺菌効果があるらしいんですが、ただ、うん、皮膚科の先生曰く、NG らしいですね、アロエも。
ん？
らしいですね。
あのね、アロエは、
うん、
熱を下げる作用があるんですよ。
はははは。は、
熱を下げるっていうか、まあひんやり、ひんやりだな、うん、だからよくあの熱出た時にアロエ食べたり塗ったりとかしますね。
ほうほうほうほうほうほう。まあなんかね、
敵はアロエが食べやすく、うん、
はい、いや、なんかね、
アロエベラっていうのがまあ昔からあるので、それを皮むいてあのヨーグルトなりね入れて食べたりするといいですよ。
なるほどね。まあ、この辺のね、療法に関しましては、まあ、あくまで民間療法なので、どれが効くか、どれが効かないかっていうのはね、なんだったっけ、ちゃんと調べてからですね、ご自身の判断した上で、やってくださいね。はい、椿さん、こちらはツイキャスの方でコメントいただきました。ありがとうございます。はい。で、ニコ生の方でですね、自分の友達に、防災センターの地震体験コーナーのやりすぎで、東日本大震災直上クラスの地震でも平然とゲームできる具合に慣れたやつがいます。それは慣れすぎでしょ。もうちょい危機感持ちましょうということですね。 はい、そしてですね、自衛隊なんかではよいしょよっ、自衛隊募集ポスターに、あ、結構書いてますね、なんでシャツは浮くんですとかですね、飲み水を確保しましょう、担架は自分で作れます、担架の作り方とか、蜂に刺されたのとかですね、靴ずれしにくくなる方法ということでですね、自衛隊募集のポスターにいろいろと豆知識ですね載ってます、ありがとうございます。こちらを書いていただいたのは
ありがとうございます。
で、マザルさんが多機能ツールは最、必要最小限に絞り込めたら有能だそうですね。でバターは初耳だそうですが、バター買ってくるアロエは聞いたことあるね。アリスさんはその方面に詳しい知識あったのねっていうことでございます。アリスさんはね、あの民間療法とか、あのね、あれに何でしたっけ、あのお薬とかにも結構詳しかったりして、先生とガチで薬談義をする、病院の先生とガチで薬談義をするっていうね話とかもね、
そうです、聞いたことありますね。僕はあの錠剤が飲めないので、はい、全部薬潰して飲むんですけど、
はいはいはい、
あの薬剤師の、お友達に薬ソムリエという称号をいただきました。
なるほど、薬ソムリエ、薬の味を、知るソムリエ。
そう、新しい薬を飲むたびに、
はい、
薬の味どうだったって聞かれる。
なるほど、それは面白いですね、薬ソムリエ。
うん、
はい、バターもアロエも、水も状況に応じては感染や水ぶくれが怖いから放置する、怖いからと放置する方が重症になる場合もあるので、まあまあ、両方に関しましては、ちゃんとね、注意をしながらやってくださいね。まあ、やけどなんかもね、その傷があるパターンと表面があれしてるなんかね、その日焼けみたいになってるだけのパターンとねによって使うお薬とかその辺はまあ変わってくるみたいなのでね、正しい知識を持って、正しい使い方をしていただくのが一番いいのかな。メディシンソムリエ草っていうメディシンソムリエお薬ソムリエですね。
メディスン、
メディスン、
メディスン、ゴーダウンダウン。
はい、じゃあ掲示板の方ちょっと、一応更新ボタンだけポチッと押して、なかったらこの辺で終了したいと思います。一応ねマシュマロの方の確認していきましょい。マシュマロの受信箱、よいしょ、はい、以上で、お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、ニコ生の方のコメントでですね、なんかバターは昔トリビアの泉でやってたとかっていう話もあるそうですね。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ここに来るたびにアリスさんのイメージが変わっていく。キヨキヨヨキヨキ、
イメージですか、一体アリスのイメージって何なんだろう。
どうなんでしょうね、アリスさんのイメージどうなんでしょうね。かわいい幼女、かわいい幼女、はい、今夜も面白かった。
微妙な少女と書いて、
微妙な少女と書いて美少女。はい、今日のお題は理解するのが難しかったそうですね。本当に難しかった、
ごめんなさい、
アリスさんのせいだよ、
いじめとく、
いじめとく、
アリスのせいだよって言って喜ぼうかな、アリスのせいだよ、アリスのせいなんだよ。
ライフハックというよりもなんか豆知識とか民間療法ではないな、なんかでも適切な言葉ないよね、冷静に考えたら。
アリスのせいです。
はい。でもゴッドモードは助かるマジでということでございます。
えちゃんさんがすごい感激します。
はい、まあ、あのこのねお題がなければゴッドモードの発見がなかったねということでございますが、後で使ってみようということなんですが、まあ、使うときはですね、十分に気をつけてください。あのどうやらね、Windows とかを設計する方とかが使うような管理機能みたいな部分もあるそうなのでね、皆さんご注意ください。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来週もですね、ちょっと2週連続でゲストが来ることが続きましたので、来週もね、普通の放送になると思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、昨日ちょっと突発ゲリラ放送をしましたが、クラフトピアっていうゲームがあるんですが、まあ、本日アップデートが行われまして、サーバー機能みたいなのも実装されたそうなんですが、この放送前にですね、ちょっといろいろ試したんですが、まだまだ、まともに動作してくれませんでした。ですんでね、まあ、今後、今後ちょっとね、このサーバー機能に関しましては何が原因で、動作するかしないかちゃんとね、特定しながら、まあ、できたらね、なんか一緒にプレイできるような環境ができたらいいなとかって思ったりしてますけど、はい、正原さんがアリスさんの代わりに、俺が謝罪しますということでございます。
ありがとうございます。
はい、元囚人さん、来週で、今年半分がちょうど終了だそうですね。そういえば、来月なんですが、レイヴンズナイトがなんと15周年でございます。
15周年。
15周年ですよ。ところでアリスさん何歳ですか？
12歳。
確か最初の1年ぐらいはアリスさんいなかったんですよね。ですんで、まあまあまあ、アリスさん大体14年ぐらい、レイヴンズナイトを一緒にしてると思うんですけど、ね。
アリスさん。14年ぐらい12歳だよ。
そうですよね。そうですよね。はい。お題は上半期を振り返る。
始めた頃から12歳だから。
そうですね。
15年12歳か。
あ、6月30日のお題、上半期を振り返って、これは確かにいいかもしれませんね。節目の、ある意味、半年節目なんで。
上半期。
1年のね、半年を振り返って、ちょっと面白いかもしれませんね。うん、まあ、ついこの間1年を振り返ってお題をやってみたかもしれませんが、まあ、1月からのお題をね、見直しながらおしゃべりしていくっていうのも面白いかもしれませんね。昔やってたラジオのサイトまだあるんだろうか。実を言うとですね、ネットラジでも、こちら、レイヴンズナイトは YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャストとの同時配信をしてるんですが、こっそりネトラジでも配信してたりしてます。はい、実はネトラジで音声のみの配信をネトラジで聞くことも、可能でございます。実は 4番組同時配信してるって感じですね。はい、というわけでですね、今日はこの辺で、終了したいと思います。まあ、上半期まとめということなのでね、ちょっといろいろと、どうされました、アリスさん。
今眼鏡がなくなってちょっと見かなくて困ってたんだけど、
はい、
機体についてたから安心した。これでちょっと、
眼鏡
それだよ、それなの。もうそれしょっちゅうやるからほっといてください。
アリスさん、
はい、
アリスさん、
何？
いや、まあまあ可愛いところもあるんじゃないかなって思います。というわけでですね、
どうせ場が抜けてるだけだよ。
ロジックポイントが上がったそうですね。はい、もっと多くの人に、
いや、そんなポイント上がっても嬉しくないよ。
もっと多くの人に知ってもらいたいラジオです。ありがとうございます。そう言っていただけてみて、感動でございます。むしろ宣伝でも打ってみるか、アリスさん。レイモンズナイトの宣伝でも打ってみるか。
あのさ、
はい、
YouTube の広告に載せてみるのか。
まあ、広告に載せるためのね、動画を作らないといけないですね。
ちょっと寂しいなって思ってる君も いつも楽しいなって思ってる君も、今日は眠れない君も、明日も眠れない君も、明後日も眠れない君も、
睡眠不足すぎるやろそれは、さすがに。どんだけ眠られへんねんその人。
わかんないよ、ブラック企業かもしれない。
あ、まあまあ確かにね、ブラック企業だったら眠れないですね。
そうだよ、そんな時にレイブンズナイトがお薬になります。
効能は、
効能はあなたの心の
ヤドリギン。ということで、睡眠障害に優しいレイブンズナイト、可愛い HR さんと男前のアリスさん、ありがとう。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。おやすみなさい。
おやすみなさい。